どうもこんにちは。MC の星野です。木村校長による教え子インタビューシリーズ。まあタイトルとか今微妙ですけどね。暫定的に。はい。本日は木村さんの教え子筆頭である三輪明日香さんをお迎えしての第一弾ですね。
お願いします。
はい。よろしくお願いします。木村さんもよろしくお願いします。
大ヒット、よろしくお願いします。
はい。ざっくりどういう話になるか木村さん説明してもらってもいいですか、今日。
そうでしょ、緊張してます。
緊張してますね。
緊張っていうか、何やろうな、こうなるよな。
なんかもう思うように喋ったらいいんじゃないですか。
ああ、いいか、思うように喋ったらこうなってる、むしろなんなら。
でもなんか普通にこう
宮と喋ってるような感じで、
そう、だから僕と木村さんと、あと第三者の木村さんのこう知り合いと飲んでるみたいな感じで、
はい、僕木村さんの知り合いですんで。
まあそう、実際そんな感じだし。
そうそうそうそう、
よかった、飲みましょうか今。
いやいや、二人だけだからやけ、俺おかしいだけ
や。三輪さんって木村さんとどのくらいのお付き合いなんですか。
僕が大学受験をしてた年、うん、高3の年なんで2011年かなに出会って、
まあ、1期生やからな。
そうですね、維新の1期生なんで、2011年から今年で11年とかですかね。
やばいな、結婚するような人は。お前はしてないけど。
当時じゃあ18歳だった頃。
そうです。
今がちなみに、
今28で、あと1ヶ月で29になりますね。
うわ
ぁ、やばいよほんま。
いやね、どないするんですかねほんまね。
ちなみに、じゃあ宮さんは今働いていらっしゃる。
はい、なんとか働かせてもらってます。
言い方が社会人だ。なるほどね。ざっくりどんなことをして働いてるのかって伺ってもいいです。
はい、もちろんです。一応業界的には IT の業界なんですけど、アメリカの IT の会社で営業として働いてる感じですね。
はい、アメリカで、日本で。
日本でです。
ああ、なるほどね。
そうですね、すみません、アメリカの会社の日本法人で営業として働いてる感じです。
ですって木村さん、
昔から、こいつでかくなりそうなんかそうじゃないんかの結構狭間のラインにいて、はったりかますから結構。
ああ、なるほどね。
はったりかましといて、なんかちょっと大きく見しといて、大したことないのに、でそこに追いついていこうとするみたいなとこあったからね、当時から。
はい、なるほど。
だからそれがうまいこと、なんか 今はね、実はどうか知らないけど、いい方に転んでる気がしちゃってるよね、残念ながら。
そうですね、幸いなことにですね。
ね、大きめに言うもんな、なんかちょっと知ってるかのように。
そうですね、自分をこう大きく見せるっていうのが、まあ、もしかしたらうまいのかもしれないですね。まあ、
今でも正当に言うけど大事やけどな、根拠のない自信というか、それで先に喋っとってそこに追いつこうとする。
そうそうそう、
大事だと。
ビッグマウスみたいなね、ホンダ、ホンダみたいな感じね。
三輪さんも自覚あったんだ当時から。
自覚どうですかね、なんかそんなに大きく見せてるつもりはないんですけど、まあ、ただちょっと理想は高くっていうところはありますね。なんかせっかくなんかこう頑張るというかやるんやったら目標は大きく置きたいというか、それが大学受験でもそうですし、就活でもそうですし、社会人でやっててもそうって感じですね。
なるほどね。もう少しさ、今の社会人のどんなもんなのかっていうののイメージを沸かしたいなって思うんだけど、
はい、
例えば仕事っていうのはどういうことを具体的にしたりするのかな。
そうですね、うちのその日本法人がですね、まあ、100人いないぐらいなんですね、日本法人が。
はい。
で、なんで結構まだ、まあ、立ち上げフェーズといっちゃちょっとでかいかもしれないですけど、まあ、それに等しい状況なんです。なんで、自分でアポ電みたいな、自分でこうアポ取ったりとか、本当に何も知らない会社に、つてのない会社に、まあ、こうメール送ったり、手紙送ったり、
手紙送んだ。自筆の。
いや、さすがに自筆じゃないっすね。で、送って、まあ、アポもらって、おやしゃっつって、こんな会社なんですけどって言って、まあ、行って、まあ、最終買ってもらうまで、やるっていう感じですね。
前の会社は、その前段のアポのプロになってたんでしょ？アポプロに。
そうっすね。社会人になってからの経歴を言うと、新卒で入ったのも外資の IT だったんですね。で、そこは僕が入って、段階でおそらく日本法人が900人とか1000人いかないぐらいの大きさだったんですけど、まあ、その会社でやったのが、まあ、その職種としては営業なんですけど、まあ、外資というか IT というかその分野で結構流行ってるインサイドセールスっていう、
はい、
まあ かっこよく言うとインサイドセールス。
はい。
まあ、そのアポを取るまでをやるっていう、見込み客のナーチャリングって言って、こう、温度を上げていって、興味度を上げていって、営業、フィールドセールス、外勤にパスするっていうお仕事を最初やったんで、うん、で、それがだから3年半、4年ぐらいやったのかな。
ずっと同じ仕事？
そうです。
なるほど。
で、インサイドセールスをやっていって、まあちょっとひょんなきっかけで、まあ、転職することになり、で、今の会社もインサイドセールスで入ったんですよ。そのアポ取り屋で入って、うんうん、で、1年弱ぐらいやって、外勤のこのフィールドセールスに、去年の、10月からやっとこさ、慣れたっていう感じですね。
いいね。でもその経験がうまいことを生きて、よりそのプロフェッショナルになっていってる感じはするのかな。
そうですね、結構やっぱり IT の業界っていうところのインサイドセールスとかそういうところはこう重要視されるスキルとして、ところがあるんで、前職時代はかなり苦労したんですけど、まあ、その経験がうまく生きてるんじゃないかなと、いうところですね。
最初に宮がさ入るときに新卒にね、
うん、
仕事だいま大体分かってたみたいな思うかもしれないけど、想像ついたからそういうの、そういうふうなことを日々やるのか。
なんかその字面上は分かってたんですけど、
字面上は
要はその書いてあることはまあ理解できるけど、やっぱ実情が分かってないわけじゃないですか。
そうなんよね。それどこまで分かって、ベタな言い方するとギャップやな。
うんうんうんうん。そこら辺はもう全然分かんなかったですね。で、結局やっぱり企業の採用って綺麗事並べるじゃないですか。じゃなくて取れないから、人を。まあ実情を見るともっと泥臭いというか、
はい、
ところがあるので、そこはもう推し量れないところではありますよね。入るときには。
そこのギャップが、でもその綺麗事だけじゃない。まあまあ、ギャップが多いと離職率上がっていくよね、多分ですね。
そうですね。
本来は。
うん。
で、実際多い。
実際多いですね。新卒でその前職の会社入ったのが40人とかなんですけど、同期が。今僕の。
全国で40人？
全国で、そうです。東京だけなんで採用。
おぉ。
はい。だから当時、だから、日本法人、まるっと900人しかいないんで、
うん、
そう、まあそんなもんですね。で、40人おって、今、多分半分残ってないですかね。
え、でもその代は。どうなんじゃない？
どうなんですかね。もう、一社しか知らないんで。
なんか、えぐいとことかあったら、10人入ったら、1年経ったら2、3人になってとか言わん？
ああ、まあ、それ、不動産営業とか、そのね、
某、うん、外資とかでも言わんかな。
外資でどうですかね。まあ、投資銀行とかやったらそんな感じかもしれないですけど、
うん、
本当に超ハードなところじゃない限りは、あんまりそこまではないんじゃないですかね。
まあ、ちなみに僕の新卒で入った会社は300人取って、2年後ぐらい全員辞めますけどね。
いや、そうよね。それは辞めすぎ
や。それは辞めすぎでしょ。
やめすぎや。
やめることを見越して300人取るっていう。残ったやつだけ使うっていう。
えぐいですね。
そうやったか。
まあいろんな会社がありますわね、そこら辺はね。
まあそうですね。
採用と育成の方針があると思いますが、うん、なるほどね。そんな感じでやっていらっしゃると。うん、ちなみに、今のお仕事、手応えとか、全体的な満足度みたいなもんっていうのは結構高いんですか？
まあまだちょっと、そのフィールドセールスになって外勤になって、で5ヶ月ぐらいですかねしか経ってないんで、まあ、手応え的なところはないですと、
うん、
でただまあ満足度みたいなところは、まあ、結構高いんじゃないかなっていうところはありますね、
うんうん、
っていうのもやっぱりそのずっと今までアポ取りばっかりしてきたんで、
うんうん、
実際にこのお客さんと話して、でお客さんの課題というか持ってるものをまあ直に聞いて、それをこう自社の製品でこう解決ができると、でそれでもって僕もお金がもらえるっていう、まあ仕事に携われてるんで、
はい、
はいはい、満足度は結構高いですね。
ちなみに満足度の要素的にさ、仕事の報酬っていろいろあるじゃん。
はい。
お客様の感謝だったり、自分の成長だったり、世の中へのインパクトだったり、はい、金だったりね。
うん。
皆さんは何が一番高いの？
いや、それ俺も聞いてるからな。
え？
俺も聞いてるからちゃんと。宮の満足度といえば。
それはやっぱお金ですよね。
あ、そこも明確なんだね。
今はっていう感じですかね。今はお金が大事かなっていう。
さっきお客さんの満足度とか課題解決のやりがい言ったけど、
うん、
それはほんまな。
あ、それはほんまっすよ。
あ、そう。
お金が一番にあるけども、それはその下にはそういうものがありますからね。それはだって仕事やるんやったらお客さんに満足してもらった方がいいでしょ。
それはそうだ。
何にしてもお金だと思ってたわ。
いや、そんなことそんなこう詐欺師みたいな思考は持ってないですよ。
でもそのお金の部分で満足できるっていうのは結構今のね、あの日本の若い人たちの中では意外とレアな方というか、そんなに満足できてる人多くないんじゃないかなっていう感覚があるわ。
うん、
この同い年の宮の世代の多分集めたら、宮はかなり今楽しいタイミングだと思うけどな。
あ、本当？
まあね。
うん、やと思うな。
うん、
まあ結婚もしてんから同じね、使えるかね。
うん、
ちゃうしさ、今、うんね、オンラインだからさ、仕事が大阪でしょ、
うん、
そしてなんなら実家におるわけや、
うん、
おう、
それはもう星野さんびっくりしますよ、聞いたら、生活聞いたら。
ちょっと聞いてみたいけども、例えばじゃあお金は何に使うわけ。
お金はですね、うん、まあ大きく2つが3つかな、まあ、1つは車ですね、
うんうん、車
はい、もう1つは酒ですね。
車と酒、
はい、
もう一つはじゃあ女だ。
昭和
車酒女だ。
来ると思うんですけど、ご飯ですね。
なるほどね、
まあ、酒とご飯セットみたいなところありますけどね。
確かに確かに。へ、木村さんそこら辺見られたことあります？車と酒とご飯。
これだってまああれやもん、ポルシェ乗ってるからね。
出た、ポルシェ。
この年で
何代目？
いや、1代目です。
あ、1代目。
はい、
まあ、でも新車ではないよね。
はい、中古で買いましたね。
確かに、それはそ
う。車も見たことあるし、ポーンとゴルフクラブも全然使えへんの分かってて買うし。
うんうん、
ワインの金額もおかしいしな。ワインの本数も質も量もおかしいし。
ワインも買うんだね。
そうっすね、さっきはワインが今はハマってて、
うんうん、
全然話それかもしれない。ワイン買いのワインの持ってき方が欲しいよ。またこれ
どんなん、
ちょっと振動がダメなんで、ちょっと一旦迎えに来てもらえませんかっつって。
はい、
なんか完全にこう温度管理された入れ物に、
うん、
その iPhone で温度管理しながら、
iPhone で温度管理しながら、はい、
なんか中に入れてんのが怪しいやつ、
うんうんうん、
怪しいやつって温度管理
なるべく揺らさないように入れ物に向かってくださいと。どこの業者やお前卒業生の家からワイン運ぶのになんでそんな気使ったの、ね、あれあれが一番すごかったな。その辺に使ってるわけでしょ、お金は。
まあそうですね。で
いろんな器具がある。まだこれ別の回で話そう。
わかりました。
ワインのための器具がもう、ワインにまつわる器具がやばいね。大きいロートみたいなの来たりな。
あー、なるほど、見たことあるテレビで。
なんかこしてみたりな。
はい、
楽しそうや、本当に
ね。本当楽しんでる感じがしますね。
そうっすね。でも恐ろしいもんで、
うん、
こう収入が上がれば上がるほど、なんかもっともっとってなるもんですね、
うん、ああ、愛情みたいなもんですね。
そうなんですかね。
おいおいおいおい、
ちょっとそれは
どの口がそんなこと言ってる。
はい、じゃあそんな宮さんですけども、ぜひですね、あの次回その宮さんがじゃあ高校生時代とか大学生時代とかどんな感じだったのかっていうのをぜひ聞いていけたらと思っております。
はい、
その頃はね、木村さんも思い出話に花を咲かせていただいて、ではこんなところで本日のところは、切らせていただこうと思います。はい、どうもお二人、お話聞かせていただきありがとうございました。
ありがとうございました。